はい、今日の一問一答ですね。要介護認定について正しいか誤りか答えを。問題。主治医意見書の項目には認知症の周辺症状は含まれない。主治医意見書の項目には認知症の周辺症状は含まれないとありますが、これは誤りですね。認知症の周辺症状も含まれています。で、これどこに入っているかっていうと、心身の状態に関する意見の中に入っているわけですね。で、基本調査項目と一緒でですね、この主治医意見書っていうのも中にどんなものが入ってるのっていうのをですね、やっぱ問われることがよくあるんですね。なので実物っていうのをしっかり見ておく必要があります。ただ書いてる内容っていうのはめっちゃたくさんあるんですよ。病気のこととか認知症のこととか身長体重まであるんですよね。書くとこね。で、麻痺の程度とかですね、なんか移動能力とか書くところがある、チェックするところがあるんですよ。なので入ってるかどうかっていうのは知ってるか知らないかが大きく左右されるわけです。もう自分の憶測で判断できるようなものはないんですね。なので実物を見るっていうことが大事になります。で、その実物を見るときに何を押さえておくかっていうと、基本調査項目の6個と同じように主治医意見書の項目5つっていうのを押さえるわけですね。これどんなものがあるかっていうと、傷病に関する意見、これは病気ですね、既往歴とか原病、そして特別な医療、これは点滴とか輸液管理とかね、点滴とか褥瘡の処置とか、そういう特別な医療ですね。で、心身の状態に関する意見っていうのがあるんですね。これは認知症関係ですね。認知症の自立のことがあったり、短期記憶の有無とか書くところがあったりするんですね。で、生活機能とサービスに関する意見っていうのもあって、これは身長体重とか麻痺の程度とか拘縮の程度とか、移動能力とか食事とかですね、食事動作とか、あとは今後起きうるリスクとかですね、そういうのを書くところがあるんですね。さっき言った身長体重は心身の状態に関する意見でした。で、最後5番目というのは突起すべき事項ということで、空白があって、そこに先生が気づいたことを書き込むというふうになっているんですね。この5つの項目というのを押さえた上で現物を見ると、あ、これってここに入るんだな、あ、こんなんてこういうところに入ってるんだというのが分かりやすいというふうになっています。で、認定調査票も、主治医意見書もですね、割り方、やっぱ出されていることっていうのがあるので、もったいないですよね。見たことなくて分かんないというのはもったいないので、しっかりと現物を見るっていうことを、踏まえてですね、問題をちょっと解いて、自分に知識として落とし込むっていうのがいいんではないかなと思いますね。ということで、この問題ですが、主治医意見書の項目には認知症の周辺症状は含まれないとありますが、誤りとなります。では、解説は以上です。